ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは前防衛庁長官で衆議院議員の中谷元さんです。中谷さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
5月に有事関連法案が衆議院で可決されました。有事を想定した具体的な議論が盛んになることは悪いことではありません。今日のテーマは有事関連法案と国民生活への影響はということでお話を伺います。有事は外国からの攻撃や侵略も想定されております。また大地震や大災害のように行政機能や社会基盤が災害で破壊された場合の秩序回復にも役割があると思います。まず有事関連法案についてよくわからない部分があるんですが、一部にですね、言われているように戒厳令のようなですね、行政執行権がすべて停止し、国民生活を統制する機能のがですね、有事関連法案の延長上にあるのではないかという懸案をですね、国民の一部にあるんですけども、そのあたりは心配あるんでしょうか。
はい、これは全くありませんね。今の憲法でいきますと、自衛隊というものはシビリアンコントロールによってですね、文民に統制をされるということになってまして、最高の人は内閣総理大臣です。で、内閣総理大臣は文民じゃないとなれないし、少しでも間違ったことすると国会でですね、散々通し合いに食いますし、また国会から内閣不信任案ということでですね、きちんとチェックが入るようになってますので、戒厳令といったその軍人が全てをコントロールするということは旧軍の反省からしても絶対にないようになってます。
あとですね、有事関連法案の中で自治体の協力だとかですね、企業活動とか市民活動の制約事項なんかは時折メディアで見ることがあるんですが、それも、ちょっと今完全に理解したわけではないんですが、本格的なですね、国民各位への広報とかですね、説明っていうのは、今後あるんでしょうか、それは。
はい、これは、緊急事態ですから、平和な生活の中ではあまり考えにくいんですけれども、例えば、ニューヨークの同時多発テロ事件とか、地下鉄のオウム真理教のサリン事件とかですね、本当に想像もできないようなことが起こりうるようになったんですね。で、災害の時もそうなんですけれども、住民の皆さんの安全を守るというのは行政の責任であって、行政がいち早く情報を察知して、避難を呼びかけて、できるだけ早く安全なところに避難してもらうと。で、その代わり行政やその自衛隊とか、また日米安保条約による米軍がですね、そういった事態にきちんと武力攻撃とかゲリラの原因である敵をやっつけないと、被害が広がりますので、そういう時にやはり自衛隊だけで、対処できないんです。やはり自治体の皆さんの協力とか、企業の支援とか、国民の皆さんの理解とかですね、そういうことでお互いに協力し合って、初めて危機を脱するということです。例えば飛行機へ乗っても機長さんや手話ですさんがシートベルトを締めてくださいとか、シートを前に戻してくださいとか言いますけれども、やはりそういうパニックで混乱するんじゃなくて、一つのルールですね、緊急事態のルールを決めておかないと統制が取れない、安全も確保できないということで、今回法律によってですね、その基本的なルールを決めたわけで、そういう範囲内で皆さんに協力していただこうということです。
はい、大変分かりやすいお話だったんですけども、自治体とのその兼ね合いですよね。99年に橋本元知事が非核公安条例というのを提案されてですね、その折に国の政策である非核三原則というのは日本が持っていると。で、これは国の政策だから本当に、核兵器を積んでないかどうか、県の方がですね、確かめる権利はあるんだのような提案もされて、中谷さんはいや、そうではないんだということで、ちょっと論戦のようなものがあったように、記憶しておるんですけども、両方ともなんか国の施策であって、矛盾しているように、両方とも聞いたんですけど、そのあたりはどういうふうに、整理されるんでしょうか。
論争は、もう戦後の日本が抱える大きな課題でですね、その憲法自体が、その占領時代に作られてるんで、国の統治とか安全保障とか、また国と地方の関係というものを明確に定めてないんですね。 でそういう中でずっと50年60年やってきた中で、きちんと法案に憲法に書いてないもんですから、まあ、両方言ってることは正しいんです。まあ、しかし国と地方の役割分担というのがあって、まあ、地方は市民生活を守り地方を発展する、国は国の安全保障を守っていくという責務の中で、日本の安全を考えますと自衛隊だけで国は守れるかというと、日本は専守防衛ですから、例えば北朝鮮からの核攻撃とかですね、日本で対処できない部分は米軍の支援をいただくと、まあ、そういう時に米軍の艦艇が国内の港湾を使えないとなりますと、日米安保が機能しないということになって、国としてはそれは困ると。やはりそういう権限においては国がきちんと責任を持ってやるということで、まあ、論争をしたわけでありますが、非常に有意義な議論だったというふうに思います。
はい、今日は有事関連法案と国民生活への影響はということで、中谷元さんにお話を伺っています。ちょっと一つですね、この有事関連法案で気になるのは、まあ、各種メディアに対する、まあ、規制ですよね。その場合の、まあ、定義とかいうのがあるんでしょうか。それともまた今盛んになってきたインターネットなんかのパーソナルメディアですね、それに対する、まあ、規制なんかも審議の対象になると思うんですけど、そのあたりは出ているんでしょうか。
はい、実際に緊急事態が起これば、もうマスコミに頼るしかないんですね。地震が来た時の速報とか台風情報とかですね、瞬時に国民の皆さんに直接呼びかけることができるということで、ぜひマスコミの皆さんにはこういう災害とか武力攻撃事態といった危機管理の時にお願いはしたいんですが、しかし憲法に言論の自由ということで、これは権力が介入しないんだという原則があります。したがって民放などのマスコミに対してはですね、政府は立ち入らないということは約束をしてですね、きちんと国会でも答弁をしてますので、あくまでもマスコミの皆さんは自主的にですね、ご支援をいただくという形になっております。
あとですね、これちょっと漫画にあったんですけれども、ある国の、破壊工作部隊が日本に潜入した場合、自衛隊が、漫画のように抗戦できるんでしょうかというのと、それから部隊閣議と内閣総理大臣への、通信回線なんかはその場合構築されているんでしょうか。また以前ですね、愛媛丸が沈没したときに、森前首相のような無様な対応は、されないとは思うんですけど、そのあたりの仕組みはですね、内閣だとかその連絡体制なんかはきっちりされているんでしょうか。
はい、森さんの話が出ましたけれども、ゴルフを、続けてすぐに帰ってほしかったと思いますが、あれもやっぱり情報がきちんと上がることも大事なんです。でこの破壊工作とか武力攻撃が起こると、総理の命令が出ないと自衛隊は動けないようになっています。自衛隊が出動できるのは防衛出動というですね、武力攻撃が起こる時と、それから治安出動というですね、警察だけでは対処できないような事態なんですけれども、これもきちんと総理の方に連絡が行って総理が決断をしてもらわないと自衛隊も活動できませんので、やはりこういう連絡体制とかこの判断が的確にされるかということはきちんとしておかなければなりませんが、しかしそう言っているともう1時間2時間1日2日ってあっという間に経っちゃうんですね。そうなると被害も大きくなるというんですから、やっぱりきちんと判断できる組織をこの官邸の内閣の中に作ると同時に、日頃から警察とか海上保安庁とか、一般市民の皆さんもマスコミの皆さんもそうですけれども、緊急事態に対してすぐにこう対応できるようにですね、訓練をするということも大事だと思います。
よく5月1日に防災訓練やってますよね。
はい、
ああいった、訓練の必要性っても今後あるんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり一度体験をしていくと全然違いますが、こういう武力攻撃に対処するとまたその頭巾をかぶってとかですね、防空壕にというイメージで なんか戦争ということに結びつけられちゃうんですが、しかしこれは起こったら大変ですから、そういう備えをするということは大事です。例えば韓国なんかも、韓国は徴兵制でですね、二十歳になったら2年間軍隊へ全員若い人は入りますし、また防空訓練といって一般の市民生活の中でも空襲が起こったらどうするかということを実際にやってます。やっぱりそういうことをして常に何があっても対処するという心構えというのは僕は大事なことだと思いますけど、
はい。そしたらこの成立によって、現職自衛官の意識の変化というのは見られましたでしょうか。
はい、自衛隊ができて50年になりますけども、最初は税金泥棒とかですね、憲法違反とか言ってマスコミとかいろんな人に認めてくれなかったんですね。ところがその後いろんな形で国民の理解も増え、阪神大震災の時なんかも自衛隊さんありがとうと、言ってくれるのが一番嬉しかったんですね。やはり国民のために自分たちも国民であってですね、協力を惜しまないわけであってですね、今回有事法制が国会で議論されて、与野党も含めて9割の国会の議員の皆さんの賛成で、成立したということで、非常にやはり嬉しかったし、一番励みになるのは国民の皆さんがしっかり頑張ってくれという声援であるので、そういうものについてはもっともっと一生懸命頑張ろうということで、気持ちの変化というものはあったと思います。
はい、今日は有事関連法案と国民生活への影響はということで中谷健さんにお話を伺いました。中谷さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。